前畑秀子ストーリー。著者の木村香織先生は中京大学体育学研究科博士課程を満期退学され、現在東海学園大学スポーツ健康科学科で教鞭を取られています。木村先生は中京大学大学院に入学し、日本の女性スポーツ黎明期に関する研究を始められ、現在まで女子水泳を中心とする複数の研究論文を発表されています。その中には前畑秀子さんの学生時代のスポーツ活動および人物像に関する研究もなされ、前畑秀子さんの歴史的研究分野では第一人者です。木村先生と橋本氏のご縁は、約3年前の平成27年に橋本氏町の歴史資料保存会が主催した前畑秀子生誕100年の検証事業の記念講演会の講師としてお招きしたことから始まりました。木村先生のその時の講演は大好評を得ました。このことから平成27年8月から約3年にわたり、前畑秀子ストーリー全33話を広報橋本に寄稿いただきました。それでは前畑秀子ストーリーお聞きください。第10話、名古屋へ。ハワイから帰国した前畑さんが目にしたのは、歓喜にあふれた橋本町民の姿でした。しかし、前畑さんの胸中は複雑でした。高等科を卒業したら、もう泳げなくなる、という思いが巡っていたからです。そんな時、名古屋にある杉山女学園から、自校で行う女子学童競泳大会で模範水泳をしてほしいという話が舞い込んできたのです。杉山女学園は第一次世界大戦後の女子教育において、体育や運動の奨励に力を入れていた女学校の一つです。1924年の開設以降、運動施設の拡充と近代化を図り、1928年には国内の高等女学校初となる屋内プールを設置しました。杉山女学園の教育方針が変化し始める頃に、前畑さんが活躍を始めたのです。ハワイから帰国した前畑さんは、西中校長とともに杉山第二高等女学校を訪れました。そして模範水泳終了後、杉山第二高等女学校の杉山正和校長から編入の誘いを受けたそうです。それから約1ヶ月後の1929年10月5日、彼女は杉山第二高等女学校3年生に編入しました。どのような経緯で編入に至ったのかは定かではありません。しかし、西中校長と杉山校長が選手、前畑秀子誕生の影の立役者であることに違いはなさそうです。第11話、模範水泳。今回は前畑さんが参加した杉山女学園での模範水泳の様子を、杉山女学園の交友開始糸菊昭和4年号の記事から見ていきたいと思います。糸菊には当日の様子が次のように記されていました。 プログラムは進み、前畑さんの遊泳の番が来た。スタンドはどよめき渡り、水の女王、水の女王、あの年若い娘がハワイまで遠征し、日本女子のために気を吐いてくれたのか、などの声が聞こえる。今スタートについた16歳とは思われぬ金星の取れたよく発達した体。水着の共感には日照期が輝いている。あのスタイルで米国女子水泳レコードホルダーたるゲラティ城を破ったのだ。ピストルは鳴った。鮮やかなフォーム、感嘆せざるを得なかった。観覧車は鳴りを鎮めて見守った。やがて自ら上がり、つつましく一礼して控え室に帰る態度のつつましさ。良き印象を与えずには置かなかった。生徒たちの目に映った前畑さんの姿は、力強さだけでなく、つつましさも備えた選手として印象づいたようです。前畑さんの編入は、杉山女学園にとって、新たな女子教育の始まりでもあったのでしょう。選手としての活躍はもちろんですが、その他にも、前畑さんに求められていたものは、多分にあったのかもしれません。第12話、スタートライン。何事にも全力を尽くす前畑さんの姿が、彼女の人生に新たな道を開き、杉山女学園への編入を現実のものとしました。小学校時代から活躍していた前畑さんですが、本格的な選手生活のスタートは、この時からと言っていいでしょう。編入時の様子を記した糸菊の記事には、学校全体、とりわけ部員の待ちも受けた日は来た。お母様と一緒に来校された。無事入学なさった。今日から杉山女学校水泳部員として、共に技を磨くことができるのだ。部員の練習ぶりは全く面目を一新した。とあり、学園の歓迎ムードが伝わってきます。前畑さんも新天地に胸を躍らせていたことでしょう。しかし、前畑さんがついたスタートラインは、単に自己記録への挑戦やライバルとの勝負など、選手としての始まりのみを意味するものではありませんでした。それは、押し寄せるような期待や、目に見えない重圧との戦いの始まりでもあったのです。この先、前畑さんは多くの苦難に直面することになりますが、彼女はどんなにいい記録が出ても自分一人で泳いでいるとは思ってはいけないよ。たくさんの人が後押ししてくれるから泳げるんだと思わなければいけないよ、という母からの教えを支えに、それらを乗り越えていくのです。第13話、女性スポーツの黎明。今回は前畑さんが活躍を始める以前の日本の女性スポーツについて触れておきたいと思います。国内における女性のための競技会の発展は1920年以降だとされています。 1922年には種目別の全国大会や複数の競技を取り入れた総合競技大会へと発展し、1926年には陸上競技の人見絹枝さんを国際大会に派遣するために日本女子スポーツ連盟が設立されました。人見さんは1926年第2回国際女子競技大会イエテボリに単身で参加し、1928年アムステルダム五輪では女子800メートルで銀メダルを獲得しました。そして翌年、前畑さんが派遣された女性選手団初の海外遠征、ハワイが実現したのです。女性スポーツが国際化していくこの時期は、国内の女子競技会が増加する時期でもあります。この背景には、女子中等教育の普及と学校体育教授要目、現在の学習指導要領へのスポーツ種目の採用、そしてスポーツ組織の成立といった影響がありました。水泳については、1922年に開催された全国女子競泳大会が最初の全国大会だとされています。しかし、陸上競技と同様に、その開催は大日本体育協会や競技団体ではなく、初期においては新聞社や女性スポーツ組織が担っていたのです。第14話、女性スポーツ組織。現在私たちは男女の別に関わらず、ほとんどのスポーツに参加することができますが、前畑さんが選手活動を始めた1920年代は、女性がスポーツをすることに対する批判的な風潮がありました。ですから、競技団体が主催する各種競技会も男性を対象とするものがほとんどでした。こうした状況にアクションを起こしたのが、前回紹介した日本女子スポーツ連盟であり、水泳で言えば日本女子水上競技連盟でした。両組織は女性を対象とした独自の競技会などを開催し、普及活動を展開していったのです。女性スポーツ組織の活動は、女性たちに選手としての活動の場を準備するとともに、人見絹枝さんや前畑さんを中心とする選手たちに対し、国際大会での活躍の機会をもたらしたのです。そこでの選手たちの活躍は、男性中心であった競技団体を動かす一つのきっかけとなり、日本の女性スポーツを成熟に向かわせるための起点となったのです。人見さんは選手、新聞記者、指導者という複数の立場から女性スポーツの発展に力を尽くしましたが、1931年に24歳で他界します。次回よりたどる前畑さんの活躍は、人見さん亡き当時において水泳だけでなく日本の女性スポーツの発展という点でも重要な意味を持っていたと考えられるでしょう。第15話、杉山校長の存在。金メダリスト前畑秀子誕生の背景には、橋本小学校や紀の川の他に 女子教育の再編や女性スポーツ組織の誕生、運動を良妻賢母教育の重要な要素に位置づけた杉山女学園など、複数の要因が関係していました。その中でも、杉山女学園の杉山正和校長の存在は欠かせません。杉山校長は、練習環境を準備しただけでなく、前畑さんが編入してから結婚するまでの期間、彼女の学士及び生活にかかるすべての金銭的負担を引き受けていました。また、高等女学校を卒業し、専門学校に進学してからは、自宅の2階に前畑さんを下宿させ、校長夫妻が生活に関わるしつけを施すなど、前畑さんの亡き両親に代わり、実質的な親としての役割を担っていました。そして、杉山校長が前畑さんへの教育において、最も心を配ったのが、人格の塔屋だったといいます。ベルリン五輪の後に発行された、水の女王、前畑秀子物語には、どんなに大選手になっても、心が傲慢ちきだったり、曲がっていては、それは大選手とは言えない。立派な心がけと、高い記録の両方を持ってこそ、本当の大選手となれる、という校長の訓諭が記されていました。前畑さんは、選手としての活動だけでなく、学業や生活態度を含む人間教育を享受する中で、日本を代表する選手へと成長していくのです。第16話、名古屋から全国へ。1930年、杉山女学園水泳部は、前畑さんを部員に加え、創部3年目のシーズンを迎えました。部員も年ごとにその数を増やし、今や総数40を超えんとし、昨週、前畑秀子を部員に加うることを得、人員、ようやく整いて、次のごとき戦績を得たり、と、昭和5年に発行された糸菊に記されています。このように、杉山水泳部の活動は、この年を境に発展していくことになります。この時になると、女子、平泳ぎで、前畑さんの右に出る者は、国内にはもういません。出場する試合で日本新記録を連発し、この年の日本水泳実決では50メートル、100メートル、200メートルで2位を大きく引き離してトップに立ちました。この頃、名古屋には前畑さん以外にも全国で上位の選手がいました。愛知淑徳工女の加藤よし子さん、背泳ぎや愛知県第一工女の神谷春子さん、自由形です。1930年の時点でプールを持つ女学校は全国で19校、このうち3校が杉山、淑徳、県第一だったのです。こうした環境が名古屋から多くの選手を誕生させたのでしょう。前畑さんが頭角を現し始めるまでの間、女子水泳を牽引してきた京都、大阪、東京に、前畑有する名古屋が加わり、 日本女子水泳界が一気に動き始めるのです。第17話、杉山での初シーズン。今でこそ屋内温水プールが主流となり、1年を通して水中練習をすることが可能になりましたが、温水設備を備えていなかった杉山女学園の屋内プールでは、冬の間は泳げませんでした。ですから、この期間はランニングやバスケットボールが練習の中心でした。屋内温水プールなどほとんどなかった当時は、陸上での冬季練習を徹底することで体力づくりをしていたのです。一方、驚くことに長期休暇には東京に出かけて練習することもあったようです。前畑さんは入学して半年後の1930年3月から1ヶ月半にわたり、東京 YWCA のプールで練習を行っていました。このプールは当時の日本に唯一存在した女性専用屋内温水プールです。シーズンを迎え、冬季練習は早々に実を結びました。その年の5月、東京神宮プールで第9回極冬大会が開催され、前畑さんは女子200メートル平泳ぎに出場しました。昨年ハワイで惜敗したゲラティ選手の記録を上回る3分16秒8の日本記録を樹立し、さらに8月の日本選手権ではそれを上回る3分12秒4で優勝しました。自身の日本記録を1年間で7秒4更新したことになります。当時の世界記録が3分11秒2ですから、この年、前畑さんと世界との距離は一気に縮まったと言えるでしょう。第18話、両親の死。前畑さんにとって杉山女学園に編入して初めて迎えた1930年のシーズンは、世界との距離が一気に縮まった充実の年でした。ところがその矢先です。前畑さんは両親の死という耐え難い現実に直面することになります。1月に母親を脳溢血で亡くし、6月には父親も亡くしました。学生だった前畑さんにとって、両親の死が人生上の大きな出来事であったことは想像に難くありません。母親の死後、故郷の橋本に戻った前畑さんは、病に倒れた父の看病をしながら暮らし、父親の他界後には杉山校長宛に退学の希望を記した手紙を出したそうです。しかし、ここまでやってきた水泳をやめることの方が親不孝であるという周囲の説得、家族の協力、そして杉山女学校の同窓生の熱意に動かされ、前畑さんは再び名古屋へと戻ったのです。 復学後の状況を次のように述べています。その夏、初めてのスランプに陥りました。力いっぱい泳いでも重い体を引きずっている。やっと泳いでいる感じです。競技会にも次々出ましたが、記録は惨憺たるものでした。1931年のシーズンも終わり、ロサンゼルスオリンピックを翌年に控えた焦りと不安が前畑さんを襲います。そんな時でした。母親が夢に現れ、前畑さんを奮起させるのです。第19話、奮起の年。1932年を迎えました。ロサンゼルスオリンピックの選考会を半年後に控えたある晩、亡き母が夢に現れたといいます。秀子、頑張るんだよ。そう言って自分を励ます母の姿に背中を押され、前畑さんは、死に物狂いになって頑張ってみよう、と奮起したのです。冬は陸上での練習。そして4月1日からは、まだ水の冷たいプールで水中練習を開始しました。泳ぎ続けることで、次第に不信からも抜け出し、不安が自信へと変化していきました。その結果、6月5日のオリンピック選手選考一次予選会では、3分12秒4の自己タイ記録を出すまでに復調しました。この頃、日本水上競技連盟、現在の日本水泳連盟にも変化が生じていました。それまで男子選手のみを強化や普及の対象にしてきた連盟が、組織内に女子委員会を設置したのです。このことは、ロサンゼルス大会に向けて女子水泳を強化対象に含めたことを示していました。男女を含めたオリンピック候補選手が発表され、1932年の3月には前畑さんや小島和恵さんを含む女子選手たちが、東京 YWCA にて10日間にわたる強化合宿を行いました。選手、組織ともに準備が整い始めました。日本女子水泳初のオリンピック出場も目前です。第20話、ロサンゼルスへ。オリンピック最終予選会は体調不良のため不出場だった前畑さんでしたが、無事にオリンピック代表選手団に選出されました。水上競技選手団41名中、女子選手は競泳6名、飛び込み1名の計7名です。このうち3名が和歌山県出身の選手です。橋本小学校出身の前畑さんと小島和恵さん、明治小学校出身の森岡初子さんが代表に選ばれました。この大会には 女子陸上競技選手9名も出場しました。人見絹枝さんがただ一人の女性選手として参加したアムステルダム大会から4年、計16名の女子選手が日本代表選手としてオリンピック出場を果たしたのです。ロサンゼルスまでは20日間に及ぶ船旅です。前畑さんは神戸港で太陽丸に乗船し、横浜、ホノルル、サンフランシスコを経由してロサンゼルスに向かいました。経由地で下船した際に現地のプールで泳ぐ以外は船上練習です。朝食後は甲板でデンマーク体操、水中練習は1日2回、船内の倉庫にテントを張り巡らせ、そこに海水を入れた小さなプールで行いました。飛び込み選手は体をロープで縛って飛び込み台からダイビングの練習、その他にも甲板で走る選手、槍をロープで縛って海に向かって投げる選手などがいたそうです。選手たちは様々な工夫を凝らしながらオリンピックへと向かったのです。この続きはまた次週以降ご紹介いたします。